concept.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2350回3月16日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマ、ノーアルタカ爪を隠すです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナム料理にはタカの爪が入ってるものが時々あります。日本で食べるタカの爪に比べるとめちゃくちゃ辛くて、フォーにタカの爪とスライス入れるだけでものすごく辛くなったりします。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。鷹を操る鷹城に一時憧れていたことがあります。鷹を腕に乗せてるだけでむちゃくちゃかっこいいんですけど、爪立てられて腕痛くなったりしないんですかね。まずは鶏から練習してみようなんて思ってるスビレです。今日もよろしくお願いします。
今週はボイス先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。鷹の爪はあんまり使わない方ですかね。私も辛いの苦手なんで。ただペペロンチーノに入っているやつぐらいは食べないことはないですけど、多くの場合は赤いとこだけ取り除いてから食べます。すごいです。よろしくお願いします。
マイコミジャーナルにあった記事です。アップルミュージッククラシック音楽に特化した新サービス、3月28日に開始、日本は対象外という記事が出ていました。前々からアップルミュージックの上でクラシック音楽に特化したサービス始まるんじゃないかみたいな噂だけが出てたんですが、まもなく開始すると記事で出ていました。今週は大江先生に参加いただいてまして、ここではスミレさんと一緒に3人でお話し始めています。大江先生はクラシック音楽の CD のコレクションなどは？
ありますよ。100枚ぐらい持ってるかな。
簡単に100枚って言われてしまいましたね。私はクラシックはあんまり詳しくないと本当申し訳ないですけど、クラシックの中でもまたジャンル分けとかカテゴリー分けってありますよね。
それはもちろんありますよ。
そういう特化したコレクションなんですか？それともおしなべてなんですか？
いや、いろいろから、合唱やってたんで合唱曲もそこそこあると思いますけど、
ね。ああ。で、どこまでをクラシックって読むのか私とよく不勉強で知らないですけど、基本的に著作権みたいなものはどうなってるんですか？
クラシックっていう言い方は、クラシックっぽい音楽なのかなって。でも現代音楽だからクラシックと言わないわけではないので、
はい。
だから、現代音楽でもクラシックのジャンルに入るやつはあるわけですよ。なんか話ややこしいけど。単に古いからクラシックというわけではないっていう。
クラシックのスタイルに則った音楽。
そう、それはだから美術でも同じで、最近の人が書いた日本画だから日本画じゃないと言わないっていうのと同じですよ。
あなるほどね。
わかる？その手法に則って作ってるんだったらいいっていう。
3月9日に Apple Store のプレビューのところに Apple Music Classical っていうアプリ名が登録されてるそうで、配信開始予定は3月28日となってるそうです。ただ、日本では配信はない模様という。
まあ、でもこれいつかやるでしょ。
やりますかね。まあ、もちろん需要はあると思うんですけど。
クラシックファンは多いんで。
それはもちろん、はい。
僕はちょっと楽しみなんですけどね。
アップルミュージックってはまた独立したサービスですかね。アプリが別ってことは。
別に今のアップルミュージックでもクラシック聴けるわけじゃないですか。
はいはい。
独立させた方がいいだろうっていうのと、もう一つはここにも書いてあるんですけど、プライムフォリックのカタログが手に入ったからっていうのが大きいでしょうね。
は
い、
ああ。
そうすると、もっと細かいジャンル分けができるようになるわけですよね。じゃあそこはクラシック特化だから。その方がクラシックファンには向いてるからっていう。
説明によりますと、曲は500万曲以上になるということで。さすがに500万曲もあったら大江先生の CD よりは多いですね。
圧倒的に多いでしょ。
いやだから大江先生サービス入る価値がありますねっていう。
サービス入るってこれ独立したサービスじゃないでしょ。
え、そうですか。アプリミュージックとはまだ別立てかなと思ったんですけど。
別立てだけど追加料金いらないんで、アプリミュージックの人は。
あ、そういうことですか。
あ、そうですね。追加料金なしって書かれてますね。
うん。
二人サービスですね。
よく定かにないですけど、TBS か日本放送かなんかで、ストリーミングでクラシック音楽の番組やってたんだと思うんですけど、クラシック音楽専門のインターネットラジオ放送で、オッターバ、OTTAVA って書きますけど、ちょうどうちの、ポッドキャストが始まった2007年、 4月1日からって言いますから、お前、うちも2007年4月の第1週から配信してるから、同じ歴史の歩みをしてますが、ここを覚えてますが、最初 TBS ラジオ&コミュニケーションズが運営やってたんですけども、2014年からはまた別の会社で、ナクソスジャパンというところが運営に移ってるんですね。基本無料放送なんですけども、サブスクの有料会員のサービスも用意されてるというもの。
これ、ハイレゾで配信されるんですね、曲が。
あ、そうそうそう。ハイレゾが大きいな。ハイレゾとか空間オーディオとかそういうところができるっていうことでしょ。
これはもうホームポット2つ並べたくなっちゃうやつですね。
あ、特にクラシックは楽器が多いんで、はい、空間オーディオを利用する意味があるのよね。ここを分けたい理由って多分そういうことじゃないかなっていう感じじゃない。Apple Music 今見ただけでも空間オーディオだけ特別扱いしてたりとかするじゃないですか。
はいはいはい。一生懸命今 Apple がアピールしたい部分ではあると思いますね。
ああいうのをもっとやりたいからっていう、特にそういうのを使いそうなクラシックファンに向けたいっていうことでしょ。
クラシックのレコードって、表紙ってコレクターいらっしゃるんじゃないですか、きっと。
いや、別にクラシックじゃなくてもレコードコレクター多いですけどね。
レコードコレクター多いですけど。何が言いたいかというと、こういうアプリの中にクラシック音楽を扱うときって、何を元に絵を持ってくるのかなって、アーティストなのか、アーティストとは言わないのかな、楽団の写真とか。
元々の DVD とかレコードのジャケットがあればそれでしょ。
ああ、その、なんとか楽団が演奏した何々っていうので。
だからこれより特別であれば別でしょうけど。さあ、Apple Music でも同じじゃない。Apple Music の普通のポップスとかロックでも同じじゃないですか。
クラシックの場合、出自が古いから、演奏者に寄ってしまうんやろうなと、その辺は。
あ、まあ、それはそうだね。だいたいレーベルごとに一定パターンみたいなやつがあって、で、はい、そこに楽団なり指揮者の顔を彫り込むっていうのは多いね。
あ,
あるいは歌唱系歌うやつだったら、もう歌手の写真が入ってる時もある。
はいはいはい。
オペラとか。
この間ニュース見てましたら、アメリカで CD の売り上げを、レコードの売り上げが上回った。なんかニュースね、ありましたけど。それは単にストリーミングの時代で。
いや、だからそのストリーミングを省いてるからでしょ。
だから CD がストリーミング押されて落ちてるんじゃないのかと思ったんですけど。まあ、レコードはやっぱ売れてるんですね、そうやってね。
いや、もう今レコードだいぶ復権したよ。
え、CD よりレコードの方が売れてるってことは、もしかして、レコードの方がカセットよりも売れてるっていう話でもあるわけですか、これ。
そうでしょうね。
カセットは分かるやったな。まあそうでしょうけど。
うわぁ、すごいな。もう完全に先祖返りというか。
カセットが一番音が早いうちから悪くなる存在やと私は思ってたんですけど。
確かにそうですよ。伸びるもん。劣化しやすいですからね。
うん。
でもカセットファンはカセットファンでいるんだよ、また。
いや、もちろんね、いらっしゃいますけど。
そのカセットのブレとかでノイズがいいねっていう。
いや、あ、そこに価値見出すんですか。
僕でもカセット上がんねん。カセットでちょっと伸びた音するとすぐ分かって、もう全然ダメ。
はい。ああ。で、治りませんもんね、穴になったら。
だからすぐディスクマンかな、ウォークマンじゃなくてディスクマンに移行した、
はい、すぐには日本では始まらないそうですね。まあ日本、中国、韓国、ロシア、台湾、トルコ、アフガニスタン、パキスタンでは利用できないと書かれてしまってますけども、早めに始まることを祈りましょう。音楽といえば音楽会、出かけたりとかお出かけのイメージもあったりする私ですけど、お出かけするイベントのお話がありまして、メイクの方にあった記事ですが、メーカーフェア京都2023ポスターフライヤー配布キャンペーンを行いますとありまして、メーカーですね、個人でも団体でもいろんなものを作ってみよう、それを発表してみようというね、動きがありますけど、これのまたイベントが京都でも今年あります。日取りは今年の4月29日から30日土曜日から日曜日にかけて、京阪奈オープンイノベーションセンターにて開催です。私は毎年ほどは行けないんですけど、まあ、行ける限りは行ってるイベントなんです。一度行った時に大森先生のいらっしゃる大学の方の方の、ね、出展もあって、拝見してたことあったんですけど。
そうですね。毎年どっかの研究室は出てるんで。
はいはい。まあ、この 2,3 年はコロナでちょっとね。
そう。ここね、行くの遠いんだ。
まあまあ、正直すったし、乗り物なんか運転して
ない。山村さんバイクだから別にいいやろうけど、電車とバスで行くのは大変やね、ここ。
大変です、大変です。バス結構、引き切りなし行ってますけども。
京阪奈オープンイノベーションセンターってどの辺なんですか？土地勘がないんで、今ちょっとアクセスマップを見ようかな。おお、近鉄で行く感じか。ああ、なるほど。宇治よりもさらに南か。奈良の手前ぐらいのところなんですね。
そうです。大変です。
また駅からちょっと時間かかるって感じですね。地図見た
と。駅からまださらにバス乗らないといけないしっていう。
今年4月ということは、またイベント行きたいところです。こういうメーカー系のイベント行きますと、ガジェットというか、まあ自作のものをね、皆さんやっぱり持ち寄るので、あらかじめネットで、ね、発表してるのを見てて、実物を見たいなんて来るって方もたくさんいらっしゃるわけです。 そんな中でも私はよく見に行くのはキーボードマニアの方が作った、ね、変態キーボードだって言って出してるの見て喜んでね、私も買おうかな思って値段見てびっくりするので、そういうパターンよくあるんです。ウェスデーにも見つけていただいた記事がありまして、こちら Dig It というサイトにあった記事です。3年4ヶ月ぶりに自作キーボードマニアが250人集まる天下一キーボードワイワイ会開催という記事で、記事を書かれたのは、あの、村上拓太さんですね。アップルクリップさんもね、はい、時々出てらっしゃるさんの方ですけど。もう先生、展開時キーボードワイワイ会って、大会じゃないですね。ワイワイ会なんですね、これ。
ワイワイ会ですね。展開時キーボードワイワイ会。
はい。
ですけど、自作キーボードを持ち寄って自慢し合いましょうっていう会なんやけど。
はい、はい、はい、はい。
やっぱり自作キーボードって面白いですよね。
もう深いですよ。
深いですよね。これはもう私もこういうのは大好きなんですけど。
はい、はい、はい。
昔は裏側手持ちキーボードっていうのを作ってたことがあるぐらいやから。
はい。それあの研究の上で作ってらっしゃった
ん研究の上やったけどね。後で特許があるのが見つかったんで、もうそれ以上やらなかったんですけど。これでもね、すごいよね。パーツ作るときの製品コストとかそんなことまで研究してるんや、とか。
あ、量産になったらいくらでペイできるかとか、そういうことですね。
怖いよなぁ、とか。
まあでもそっちの方がね、やる気っていうか、モチベーション上がるんちゃいます？儲かるんや、と思って。
そうなん
です
ね。
やる気もあるんですよね。はい。
下の方にアップルアジャスタブルキーボードの話が載ってる、スライドが映ってるんですよね。
はいはいはいはい。
私これまだ持ってるんですよ。
いや、持ってるんですか？あの、ベージュ色の。
これもう繋げるわけじゃないんやけどね。
はい。そうですね。
ADB だから。
はいはい。
あの、授業の時、はい、たまに見せんで、ね、これ。こんなんやったんやで、って言って。
この耳が飛び出たような感じのデザインしてるやつ。
うん。これ角度変わるんですよ。
左と右でね。
開いてる角度が。
なるほど。
これってあのセントリスとかあのぐらいの出た時ですね。
あ、そうです。自分の手の開き具合に応じて角度を決めることができてっていうふうに。下の方のパームレストの方は多分どっか行ってもってないでいいけど、本体の方はまだ残ってる。
93年でしたね。
その下に映っているキーボードがちょっと気になるから。
あ、真ん中にトラックボールあるタイプ。
そう、真ん中にトラックボールがデーンってあって、横にもさらになんかあって、真ん中にさらになんかポイント装置みたいなのが一つあるっていうの面白いなとか。なるほど。
これね、参加者の方の数だけキーボードの種類があるっていう本やと思うんですよね。
それはもうそうですよ。僕が作ったら僕が作ったらまた違うこと考えるもん。
はいはいはいはい。自分のベストを見つけるまでみんな頑張るんやと思うんですよ。
そう。それをみんな他の人に押し付けたがんで。
いやまあそれは面白いと思いますよ。自分なら俺も作ったるわみたいな感じがね、みんなやっぱりやり合うっていうね。
もうちょっと下の方に行くと、漢字だけのキートップのやつがあって、これもまた面白いなと思って。
はいはいはいはい。別に中国語対策とかじゃないですよね。
いや、どうやろな、これ、お経でも打つのかね。
あ、これ単にあれちゃいます。アルファベットを漢字に読み替えてるんじゃないですか。ああ、
そういうことなんか。
わかんないですけどね、9でしょ？ダブルかな？ちゃうかな？
あ、そうかもしれない。その下の35キーミニマムっていうのも面白いし。
はいはいはいはい。太もものところに巻いて使うキーボード。はいはいはいありますけど、はい、これ無線の世界でいくつかあるんで、それを。
いや、ありますあります、これは。
ですね、もらってんじゃないかと思います、ね。
これは、あの、割と昔からあるタイプだと思います、はいはいはい。ウェアラブルやってる人は結構知ってると思うんで。
はい、ああ、はい。キーボードのキーのとこ、ダイヤルホイールみたいについてるのがあるんですけど、これ何なんでしょうね。あ、
これ、そうですね。なんか、昔のソニーのガラケーみたいな感じですよね。
これ回したら何か表示変わるのかどうか、ちょっと気になるんですけど、わかんないですね。
スクロールホイールが変わりちゃう？
ここでホイールするんですか ?Q と W の上で。
でも3つ必要ですかそれ。スクロールだけだと。
XYZ ってやったりして。
ああ
、
そう。
そんなわけないか。
なんだろう。
3列のひたすら長いやつとかね。こいつ面白いですね。
ああ、なんか木の板の上に、はい、あの、キーボードが貼っ付けてあるやつなんか、これ Apple One とかと合わせたらすごく、はい、いい感じに並ぶんだろうなっていう感じのデザインですね。
はい。東京の方にキーボード専門ショップはあるじゃないですか。秋葉原やったと思いますけど。
ああ、そうですね。
あ、もうそれ行ったことない。
あそこの通販で私買ったことありますよ。あの、4つだけのキーのやつ。マイコン入れてあって。あのね、踏んでしもってね、間違って壊してしまいました。
ああ、もったいない。
もったいない。もったいない。
勇者工房ね。
あ、そうです、そうです。
秋葉原ですか。おー、これちょっと面白いな。なんか買ってみようかな。
いや、もう面白いです。リアルフォースのキーボードも展示あったんですね。リアルフォースですよ。キーボード。
あ、メーカーさん。勇者工房さんのページ見たら、例のその漢字キートップのキャップが売ってますね。
ですか
そうなの、
キャップのところだけみたいですけど。
はいはいはい。
おー、
うん。というわけで、このイベントね、参加料500円で250名ということも、速攻で埋まったそうですね。
まあ、そりゃそうだと思いますよ。
ねえ。
皆さん飢えてたんですね。
飢えてたんですかね。やっぱりコロナで開催が間できなかった時期があったそうなんですけど。
いや、こういうの大阪でやってほしいな。禁止っていうか。ぜひ見に来たい。まあ多分メーカーフェアに行くとこんなんあるんでしょうけどね。
ね。この間は AUGM 大阪が同じようにコロナでしばらくお休んでたを再開したわけですが。森先生、お疲れ様でした。
あ、いえいえ、うち、私あんまり。
いや、もう、ベルキン、はい、ベルキンゴールでお疲れになってしまったな。あれ、誰が始めたんやと思う。キーボード調べる上で、森先生がもう一つ、クラファンですか、これ、グラブシェルという。
これはまあ、クラファンディングのもんなんですけど、はい、最近、Facebook によく出てくるんで、ちょっと面白かったなと思ったわけで。
はいはいはい。どう説明したらいいんですかね。とりあえず欲しいスイッチ全部入れることできますよ、キーボード。
まあまあ、そうですよね。折りたたんでルール使い勝手変えれますっていうのが売りなんでしょうけどね。変形キーボードですね。
デスクトップにでも何でも、その接続できるものに関してはどうぞみたいな大文句でやってらっしゃるんですよ。
そうだけどね、ちょっと高いんだよな。
おいくらですか
?4 万円超えてるんだよね。
わ
ぁ。これでもまだ割り引いたお値段で4万1800
円、ね。割り引いて4万円超えてる。4万1800円で、定価は5万5700円っていうことなんで、そうかーって感じだけど、手出しにくいから、
はい。あ、これ今サイト見てるんですけど、はい、その、いろんな質問とか、その回答みたいなのが出てる中に、値段が高すぎませんかって質問が。
そうそう、
そうそうそう、あるね。あるね。
うん、
いや、でも。だからね、わからんではないのよ、別にそれは、うん。こんだけでも作ろうと思ったら結構大変だろうなっていうのもわかるんで、投資的にはまあこれぐらいのお金になってもしょうがないっていうのはわかるんやけど、なんとなくちょっと趣味のためだけに、興味本位で買うにはちょっと値段が高いかなって感じ。割と僕興味本位でこういうの買っちゃうんやけど、そこでは手が出ないっていう。
SF 映画っぽい感じもありますから、なんかそういうものを好きな方にもね、随分受けるんじゃないかなとは思うデザインではありますけどね。
SF だとキーボードは使わないんじゃないの、
うん、そうですか。もう宇宙船にはいっぱいメーターが並んでて、キーボードとかがいっぱい並んでるのがかっこいいんですけど、ダメですかね。
いつの時代の話だよ。
まあでもああいうのって一周回って、まだそれがいいっていう時来るんじゃないですか、ファッションとかと一緒で。作るといえばね、これも森先生がネタ帳で貼ってらっしゃったんですけど、マーブルマシンでもないんですか？
マーブルマシンっちゃマーブルマシンだから。
マーブルマシンわからない方のために、モーターで動く、なんか針金とかレールとか仕掛けの中をボールがいくつもいくつも自動でずっと循環していくっていう仕掛けです。カラクリです。
だけど、はい、あれはボールが落ちていくっていうやつだけど、こうボール落ちるわけじゃないんだよね。
そうですね。これはいっぱいギアとベルトが歯車があって。
チェーンとギアでできてるマシンを作って遊びましょうっていう代物ですよね。はい、うん、これ、クラファイ投資してて、今日届いた。
あ、届いたんですか、
これはカスタマイズできるんですか、
あ、そうです。もう自分で好きなようにカスタマイズできるっていう。
はいはい、はい。
で、パーツがいろいろ入ってるんで、で、私はパーツ全部買ったんで、いっぱいあるんです。
何でも全部買う人ですね。
そう。ほっといて。
いや、
ちょっとどんな遊びができるかなと思って、これ一日探求するだけで終わるからなと思って。
はいはい、いやまあそんな感じですけど、全体的なデザインとしてはスチームパンク的な、ちょっとこう、19世紀っぽい。
そこは面白いなと思ってですね。
はい。動力は何でしょう？普通に電池のモーターですか？
動力はね、モーターみたいですね。結構ちゃんとメーターっぽいものが動いたりとかなんとか、こう、いろいろ凝ってますよね。はい、で、ギア比もちゃんと考えたりとか。はい、
これは楽しそうだ。
そうなのよ。これで遊ぶのもまた面白そうなんやけど、これどうしようとか思っても。
絶対これ本当に時間溶けちゃいますよね。
そうなのよ。なんかお披露目会でもした方が面白いかなと。
サーキッツっていうコーナーがページにはあって、抵抗とかブリッジの回路があって、それと同じような構成が、まあその、
あ、そうそうそう、物理的に
あるっていう。電気回路じゃないけど、回路が及ぼす何か出力の差みたいなのを、再現。
電気回路と同じ仕組みを作ることが可能ですっていうようなことですよね。考えてるよなと思って。
よく日曜日になったら地方の国道沿いの道の駅でやってるあの発動機大会とかに行く雨になってしまうかもしれませんけど。発動機大会ってあるんですよ。昔の耕運機とかバイクのエンジンとかでも昭和の昔のそういうエンジンを集めてる人らがいて、休み日になったらそれ並べてみんなエンジンだけ回して、どっこんどっこんどっこん置いてるのをみんなで見るっていう大会があるねんけど。
それはちょっとちゃうかな。
異様やな思うけど、そばで見たらメカニカルなバルブとか 動いてるの見てたらごっつ面白くなってきて、ずーっと見てしまう。
そこだけ見てるだけで終わるから
よ。そうそう。でもさ、そのメカニカルなもんってね、やっぱり好きな人を引きつける何かって持ってるんやなと思いますよ。
そうだね。これは見た瞬間にすぐ投資に回したから、
はい。はい。まだ買えますか？
はい。
買えますけど、アクト1っていう入門コースが9,775円。
さらにそれに付け足すアクト、私はあの一番でかいパックを買ってますから。
2万いくらのあの、アクト1、2、パワーパックですね。当番組シャープオビティのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。3月3日、エーテルさんからは、山村さんがレスエディットに無反応だったのが意外だったけど、もしかしたら何か放送できないような返答をしてカットされたのかしらん。レスエディットはアイコンを書き換えたり、ちょっとしたカスタマイズをコワゴワ施してたなぁ、といただいてまして、レスエディットと読むのか、リソースエディットと読むのか、人によってちょっと違って、私はレスエディットと呼んでますが、これがスミレさんは全然知らなかったアプリ。
ああ、そうですね。はい。でも、アップル公式の、なんかいろんな OS のアイコンをいじったりできるツールってことですよね。
はいはい。漢字トーク7とか8ぐらいまで Mac 買うと、普通にインストーラーディスクの中にこれ入ってたんですよ。
は
い、で自分で好きな人これ Mac に入れて、Mac の上で、まあ、いろんなアイコンいじったりとかするのにね、使ってたんですけど、まあ、メニュー書き換えることができるっていうので、非常に面白い使い方できるんですけど、一歩間違えば立ち上がらなくなるという恐怖のアプリでもあったわけですよ。立ち上げたことはないって、まあ、そうですよね。知らんかったから、ないですよね。はい、アイコンが、なんかあの、ジャックボックスって言って、アメリカでそういうびっくり箱ね、中からピエロみたいなのがピョンって、はい、ああいうのの、ピエロが飛び出てるところのアイコンなんですよ。で、アイコンダブルクリックしたらね、アイコンがアニメーションするんですよね。ピューンってその、出てきたよ、みたいなんで。楽しそうな感じじゃないですか、それって。
そうですね。
で、楽しそうやけど、実際やったら恐ろしいことできるっていう、そのギャップみたいなのがね、すげえなと。何でしたっけ、ピエロが道路の溝からこっち見てる映画。
ああ、なんかありますね。何でしたっけ、あれ。
あれでしたっけ。うん、なんか、よう、あれの切り抜き動画がようネット見たら出てくんねんけど、あれを意識したんかなって、昔思ってたけど、ちゃうやろな、あれは。
さすがに違うと思いますよ。
違うね、はい。
ペニーワイズですね。
あ、そうですか、はい。ずっと前も三浦さんに聞いたけど、今までやっぱりそういうの、デベロッパーツールあるけど、なかなかね、デベロッパーツールの中に奥まってて、一般の知らない人がパッといじるっていうのがないやろうと。いう話をね、してましたけどね。Windows で Mac みたいなインターフェースにでけんかって、スミレさんやってたいう話は。
ああ、そうですね。大学入ってすぐに初めての自分の PC を持てたんで、いろいろといじくり回した結果、起動しなくなってサポートになってつきましたね。
はい。はい、いじくったってのはどういうことをしたんですか？
Windows も Mac と同じように、その Windows のデザインってのがあるわけじゃないですか。その XP だったら Windows の上の縁のところが青くなってて、はい、右端に3つボタンがついててとか、そういう感じじゃないですか。あそこをいじくって、かっこいいデザインに変えられるみたいなやつだったんですよね。
はいはい。
確か。そう。なんですけど、当時のその手のものって言ったら、やっぱりレスエディットと同じで、下手にいじくりすぎると悲しいことになっちゃいますよねっていう、そういうことですね。自分としてはいい学びだったんですけど、ね、致命傷には至らなかったんで。
はいはい。レスエディットでちょっと今思い出したんですけど、今 Mac でファイルの拡張子使うのはさほど不思議な話じゃないですけど、
はい、
私が Mac 使い始めて、まあレスエディットなんかで遊んでた頃、まあ Mac のファイルには拡張子はなかったんですよ。
ああ、なんかでも、あれ、私も Mac 最初に買った時は、初期設定だと拡張子出ないようになってましたね。
そうでしょ。拡張子っていう言い方してたかな、してたかもしれないけど、実際にはついてるんだけど、ファイルの仕様で見えないようになってるだけなんだけど、レスエディット上でそれを書き換えられたんですよね。Windows やったら、昔3文字やったが4文字の拡張子みたいに出てきてるじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、Mac はそれ見えへん代わりにそういう4文字の、ファイルタイプですね。ごめんなさい。思い出しました。TEXT でテキストデータとかいうふうに、はい、そのシステムがそのファイルの種類を見分けてたんですけど、そのシステム上でレスエディットでその4文字書き換えるでしょ、はい、いきなりアイコンが変わるんですよ。そしたらあ、これテキストじゃないなって言ってピクトって PICT って書き換えたら急に画像データのアイコンがつくんですよ。
なるほど。
でも画像じゃないから開かないんだけどね。まあそういう不思議なことが起きるなので面白がって、ね、最初は遊んでました。いや、もっとなんかそういうお遊びも無理かな、今のパソコンだと。セキュリティがうんぬんで、なんかそういうの多くなったから。
まあ、やるとしてもリスキーですよね、非常に。
まあね。
やる方も。
まあ、ああいうのがあって、最初パソコンのシステムってこう興味持ってやる人って多かったような気がするので、とんでもなく複雑な世界から触ったあかんみたいなムードが強いでしょう。
はい。
だからね、なかなかパソコン買ってそこまでしようという人も昔ほどいないような気がしますね。
うん、
宇太郎さんからは、メモリーもストレージもチップの中に入っちゃったからもう中を開けることもないかなといただいてまして、この記事は eTimes Japan の Apple M2 プロセッサー搭載の MacBook Pro、 Mac Mini を分解する、この10年で起こったこと、次の10年で起こることという記事でしたが、番組で M2 プロセッサー分解の記事が出てたら取り上げたいと思いますなんて言ってて、結局私見逃してたんですね。テカナリエの清水さんの記事を見つけて教えてくださいました。そうですね、M2 ですよ、ね、
そうですね、
番組では結構アルさんと先生が M2 の Mac 持ってるんですかね今、
うん、そうですね確か、ね、
ということは三浦さんと私とスミレさんはまだ M1。
そうですね、まあ元祖の世代なんでね、元祖って大事ですよ。
元祖。ここまで言ったらなんていうか、元祖か。元祖もなかなか使いますね。元祖 M1 イベント。M1 同盟、
はい。
何でも同盟にするの好きやな。いつまでも M2 に乗り換えられないでいる M1 シリーズの皆さん、M1 同盟を入会しませんかっていう。ただし M1 マックスは除く。すごすぎるからあんた M2 の方いてくださいって。なので言えんけど。M2 の MacBook Pro の分解写真などがありまして、まあ確かにね、無料で読める記事なので、ここ一番っていう企業さんが欲しそうな情報っていうのは触れられてないんですけど、普通に我々素人レベルで読む分には随分楽しく読ませていただける記事なんで、ぜひ皆さん番組リンクに貼っときますね、ご覧いただけたらと思いますね。
はい。
こんなん言ってて半年後にスミレさんが M2 のなんか買ったら、あ、だったいやって言ってるかわかりませんけど。
いや、その前に私は多分ミニミニ兄弟を脱退してしまうんじゃないかなというところですね。
ほんまに？
いや、今年がちょうど例年だと買い替えのタイミングなんで iPhone が。
はい、はい、はい。
で、そうするともうミニがないので、ノーマルサイズに行くかなというところで。
15ですよね、iPhone が。そうですね。今度出たとしたら。
はい。
だないかどうかは、蓋開けてみないとわかんないですよ。
いや、ただまあ、あったとしても、よほど電池持ちが改善されてない限りは、ノーマルサイズに移ろうかなとは思ってるんですよね。
なるほどね。
私の使い方だと、1日持つかどうか微妙なところなんで、今、ミニだと。
で、言っても、今、Apple が現行 iPhone でミニって言ってるサイズは、まあ、言うたら、普通の iPhone5 とか SE って言ってた大きさじゃないですか。
まあそうなんですよ ね、
ねえ、だからサイズ大きくてもミニってアップルが呼び始める可能性があるんちゃうかなと、可能性残してるような気がしますけどね。いやいやいや、どうでしょうね。で、まだミラビス868さんからなんですけども、せっかくのデザインですのでステッカーなどもお願いしますといただいてましたのは、ワンボタンの声 iPhone ケース試作の域は出ないですがと言ってツイッターに私が画像を上げたからですが、オリラボさんという iPhone ケースとか、まあいろいろシャツとかデザインを送ると作ってくれる会社さんがあるんですよ。で、そこで試作の意味で一回ちょっと頼んで作ってみてもらいました。バリエーションの違うものは先日のエイジム大阪でじゃんけん大会のプレゼントとしてね、提供しまして、送ったんですけども、一応ツイッターで見る限りはなかなかの評判いただけてるのかもなと、かもですけどね。まだもうちょっといじらんとあかんかなと思いながら見てましたけど。
は
い、
そうですね。
自分で毎日これ使ってて分かってきたんですけど。
はいはい。
オリラボさんもね、ものすごくリーズナブルな感じでやってくださるんで、ちょっとね、プリントの表面が、仕上げはいいんですよ。本当仕上げはいいんだけど、毎日擦れる部分がちょっと取れてきてんね。もう、半月ぐらい使ってて。
ああ、なるほど。
そう。仕方ないのかなっていうか、そこ擦れる部分デザイン的に白くしといて、
はい。
あんまりこう目立たないようにする工夫を入れれたらええかなと思ってるんですよ。iPhone ケースって今なんか使ってらっしゃるのありましたっけ？
私はカーボンの薄いやつをつけてますね。
はいはい、
カーボンっていうか、まあ、アラミド繊維ってやつですかね。
はいはい
はい。
衝撃対象。
対衝撃云々ではなく、本当にただ薄くて頑丈なんで。
あ、そういうこと。
はい、変形したりもしないんで、それで非常に持ちやすいというか、はい、iPhone ほぼほぼケースつけてないのと同じ感覚で使えるんで、
はい、
ずっと固定のやつを使ってますね。
うん、
これがたくさん売れたら山丸さんウハウハですよ。
絶対そんなないと思うね。
大笑いで左打ち場で iMac の新型とか買いに行っちゃいますよ。
デザインの都合上 Mac 買い替えなあかんなとか、そういうことは。今でも、あ、だってワンボタンアニメ作るのに、画像作るのに、毎日、ステーブルディフュージョンとか、あの辺の画像作ってるんですけど、はい、M1 じゃマシンパワー足りないんですよ、ほんまに。
ああ。
ネットでやってるサービスあるじゃないですか、ノベル AI とか。
はいはい。
あっちやったら早いんですけど、あれお金かかるんですよね、はい、作ったら。
なるほど。
そんなん一枚一枚安いからやったらええやんと思うじゃないですか。
はい。い
や、一枚で終わらないんですってって、失敗したらもう行さん出るから、まあ、結局、まあね、やりなしやりなしで何枚も作ってすぐらめになるので、誰か安いサービス始めてくださいませんか。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの虎穴に入らずんば虎子を得ず。画面が曇っていて保証が切れた iMac のディスプレイ部分を中古部品と交換する作業を自力で行ったとか、どうしても iPhone を使ってやりたいことがあって最適なアプリが見つからなかったためプログラミングの経験はないけど Apple デベロッパープログラムに参加してアプリ開発の勉強を始めたとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの3月の予定をお伝えいたします。3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催です。3月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は3月18日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。